さあ鳥さん始まったで、はい、もう、うん、あれやな、もう一気にの彼岸過ぎたらよ、
うん、
なんかもうなんか暑さ寒さも彼岸まで彼岸までまでって言
う
てね、
もうね、うん、一気にまあ秋が進んで、もうあれね、もうみかんモードやね、あれだわ、
もう始まったな、もう、
はい、もう極わせの早いやつはもう始まってるんで、
う
ん、もう一気にみかんモードですよ、収穫モードですよ、これから
これから年末にかけてね、
はい、
忙しい、
みかん農家は忙しなってくる
やん、美味しくなってくるみかん
が、みかんどうですか、価値は
大好きですよ、まあ、みかんなんてもう5個以上からぐらいよう食べます、うん、美味しいですよね、ほんまに、
みかんね、全国でもやっぱりうまいんやって、
いやです、あのやっぱ他府県、ね、の方も、
う
ん、の
方言うわ、美味しいってやっぱうまいな言って
ね、おっしゃいますよね、うん、そうそう、うん、
はい、今日はあの立花の、あの社長でございますけども、はい、ね、立花さんのところでもね、あのもうあのみかんに囲まれたところですからね、
そうです ね、もうどこもかしこもみかん畑ですからね、あそこは、
それから黄金色の、ね、みかんが色づいてきたらの、
特にあの宮原はほんまにみかんが美味しい、
ね、みかんの本場、
ね、あの辺りのみかんは どこの畑も美味しいですね、大体ね、
でこの段々畑になっててね、はい、これがまだ世界遺産に、世界遺産で、ね、
世界農業遺産、
世界農業遺産に登録されるということで ね、
素晴らしいですね、
ね、あのだからこの間うち早速何て言うかな、京都の和歌山県人会から、うん、みかん畑、その世界農業遺産のみかん畑の段々積みが見たいと、
あ、
案内してくれと、
みかん狩り行くついでにそれも見たいと、
うん、見たいと、でうちにやったか、みかん
段々畑言われても
説明してくれと、どうやって積むんやとか、いろいろ説明してくれと、
ね、みかんよりそっちの方が気になってるって、
ね、あ、そう、そんな感じだよ ね、
うん、
農業遺産に登録してどんなんやと、
はいはい、
ね、気になるわな、知らないところだったら、
まあ、まあ石を積んでるんやけども、石の積み方ももうだから、もうその当時の人しか、だから今の人はまあ陽線からね、あれ
ね、うん、陽線ですね、
うん、
でも最近ね、全国にそんな講座もあるらしくて、
あ、石積みの、
石積みの、
そうなんですか、
うん、何やったかな、ちょっとある知り合いの農家さんでは、石積みのそのそういう先生のところに講座に行ったら、うん、今度反対にそこの生徒さんが自分のところの畑ね、こう何、石積み壊れたとこを直しに来てくれると、うん、しかもタダで、
タダで、
まあね、ちょっとあのお食事は出さないとあかんけど、なんかそれも講座の一種として、じゃあ実際本当に、
あれな、実習生を送ると、
うん、あ、そう
石積みの先生に言わしゃね、こう石には顔があると、
あ、そう、
これは横顔であって、うん、これは後頭部であって、うん、正面はこれや、ここやって、うん、そんなみんな気にし
ない
んか、
わかんないけど
鼻も口もついてないの、わかるん
だ、鼻も口もついてないけども、
いやでもこれ本当素晴らしい、
石の格好見たら、あ、正面どっちってわかる、
うん、
ね、
技術
が、それをあの上手に積んでいくから、ああいうこの前から見ても ね、
ね、そうね、
平たくっていうか、うん、その上手に積めてるわけ、うん、
はあ、みかんもそうだけど、そういうところも注目されてるっていう、
あ、そう、ね、
ことですよ ね、 ね、
結局でも そのああいう石積み あの作ってる果物っていうのは世界的にも珍しいんやってね、
あ、そうね、
石積みにして果物を作ってるっていう、うん、そういう作り方っていうのは、
だんだん畑が普通ないやん、
普通ないやん、
大陸にはよ、平地や、
そうそうそう、
まあ、北海道でもそうやけど、
うんうんうん、
そんなだんだん畑ってそれ何よっていうのはもん
や、
高いとこまでね、
う
ん、走ってますもんね、うん、
日本がやっぱり土地狭いから、
はい、
その、まあ、工夫の結果がこうだんだんになったという、
あの形なんですね、
ね、本当だってね、あの世界の農業遺産のそのページ見たらね、はい、なんか今度の有田のその世界の農業遺産とアマルフィーの、
う
ん、アマルフィーのレモン畑、はい、とかなんか対比されて乗ってたから、
いや、
すごいな、
素晴らしいじゃないですか、本当に、
なんかちょっとアマルフィーとはおしゃれな感じするよなと思いながら
いやいや、もう段々畑もね、
いやでも立花さんとこのね、その旅館のをちょうど写真撮ったらバックに、
あ、バック全部
段々畑やからね、段々畑、
うん、
それを売りにしたらね、
そうやね、
いいですね、
結構もうそのみかんを美味しく食べに来ると人と、まだその景色をちょっと見に来る、
いらっしゃいますよね。
確かにあの、本当にもう11月ぐらいだと本当あの辺真っ黄色なのね。
みたいな、
あれはね、僕らね、ありだのもんに言ったらね、普通の光景なんやけど、そうそう、
ね、でも ねこの会話はやっぱり、市内生まれの私としたらちょっとレアなお話聞いてる気しますよ。そのいつもの景色みたいな感じではないです、そんな風になっていくんだっていう、
四季折々真っ黒になるもんね、山から、
そうです、
見渡す限り
で、ちょっとみかん風呂でもね、こう、
あ、みかん風呂やってくださいよ、
みかん風呂ね、昔ありましたよね、あ、そうそうそう、みかんだけ浮かべたらええっていうね、
それはもういいですよね、
ビーチのみかんで浮かべとい
て、昔あのロープウェイあった、
あ、そうそうそうそう、
当たり出しの、あそこにみかん風呂あったよ、
みかん村だった、
あれはそのみかん浮かべてなかったけど、みかんの形になってたかな、
有田観光ホテルってな、
有田観光ホテル、
なんか分かんないけど、ちょっとこうオレンジ色のね、なんかあの
みかんの格好のしたフロアで
ね、そうそうそう、
みかんをこう輪切りにしたような格好に風呂がこう区分されてた
んや、はいはい、そんなとこあったんですか、
あ、でもちょっとオレンジオレンジっぽかったな、
オレンジっぽかったね、バスクリーンじゃないと思うけどね、あれはね、
ちょっとみかんつけてたんかな、あれは隣にその牛乳風呂があって、
あ、そうそうそう、あったあった、
牛の乳かなんかの下に風呂があったから、
なんかそんな感じ、
どこまで信じたらいい、
牛はそのまあ作り物やね、
そうそう、
作り物、
女の牛
じゃん、作り物、
ほいで牛のこの乳のとこからなんかミルク
が出てるようなね、
白い湯が出て、白い湯が出てくるのよ、そんなやったわ、
牛乳風呂、で牛乳石鹸とかじゃん、やっぱり
それで外へ出たらロープウェイ風呂があってね、
ロープウェイ風呂ってどういうやつですか、
あの、いや、ほんまにロープウェイがこう走ってて、
海の上を、ちょっと離れ島とつないでたかな、
なんかちょっとつないでたよね、この、こっちのこうなんていうの、こう風呂場から向こうの方までなんか繋いでて、
行って戻ってくるだけやな、
行って戻ってくるだけ、そこが一応こうロープウェイのとか半分、まあなんか浴槽っていうか風呂、
何ですかそれ、すごいじゃないですか、
ロープウェイの中もうあの何個か風呂があんねんな、
あ、そうそうそう、
え、それはすっぽんぽんで乗るってことですか、ロープウェイ、
ちょっと子供の頃やったか忘れたけども、男女どうやったかな、
どうやったんやろあれ、
ちょっと面白いですね、そんなんあったんですね、
あれ女の子乗ってくれてたな、
それがでも水着やったのか、ちょっと子供の子に定かでないんやけど、
でもあれ確かね、なんか子供の頃は11PM やったからなんかあれにも乗ってたよな、あの取材に来てなんか、
まあ、変わっちゃうロープ風呂っちゅうの、ロープウェイ風呂っちゅうの、
ちょっとアダルトな、
あ、そうそう、アダルトなね、
番組的に OK ちょうどで、
多分知らへん、
そう、分かんない、
生まれてもないわな、
イレブンピエール、
ちょっと初めて聞きました、でもそういうね、あの景色の中で変わらない、そのみかんのやっぱこう、
そうそう、
景色ってのはいいんですね、風物詩ですね、この季節のね、
だからこの立花さんにもね、みかん風呂をちょっとまだね、そうやって復活させてもた
ら、ほんまやね、で、あそこからこう山にロープウェイ
がロープウェイが
で、また雑誌に乗るんじゃいます、さっき言ってて、
ナンバーだがみかんもね、そのやっぱりあの鉄火してね、掘るみかんがよくあるんだよ、畑そのまま掘っちゃうのよ、だからそれを流行に生かしてね、お風呂へね、ちょっと作れてね、
あ、そうやね、でもこの間うちね、でもなんかあれ出して、でもちょっとそういう鉄火のやったやつの果汁を絞って、でそれをねちょっと寿司シャリに混ぜたりとか、この間うちそれをちょっと炭酸で割ったりとか、まあ何、焼酎のこう何、
シークワーサーみたいな感じ、
シークワーサーみたいな感じでね、
そうじゃないですか、
やって、でこの間うち、7月ぐらいかな、その、ちょうどその世界農業遺産 の、あの審査員の方たちもちょうどあの辺現地視察、あとうちにちょうど食事に来てくれてて、でその時にね、そういうあの、ね、鉄火のみかん のジュースとかああいうのを出してたら結構喜んでた、おいしいとか、
さすがあれだよねって、
鉄火のみかんね、僕もちょっと酸っぱいの好きやから、なんかほんまシーカーサーみたいで美味しいね、青みかんっていうか、
すだちみたいな感じの、
そうなんですね、
有田に行ってて当たり前がね、有田から出たらものすごく珍しいっていうか、レアな感じでね、
そうね、
だと思います、
ちょっとその世界農業遺産に便乗をちょっとねしましょうよ、
そうね、いろいろね、いろいろ こう商品開発からいろいろやりながら、
ね、せっかくいいとこに場所にね、あの橘さんあんねんからね、
う
ん、
そうやね、ほんまロープウェイもほんま走れた走れた
いねロープウェイ
ロープウェイ、あでもよかったなってなんか今改めて思いましたね、ね、
うん、まずあの渦中にちょっとお風呂入っても
う、あそうやね、
あそうですか、
PR 舞台でね、
アピール舞台
でね、じゃあみかんのねなんか水着でも着て、
水着でも着てもって、
みかんの水着、
それでは行きましょう、レッツ
アリナリアンプラス。
この番組は株式会社トラックテックス、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の橘屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会有田南病院の提供でお送りします。
一途に守る。お世話になった
有田川町の株式会社トラックテックスでは一緒に働く仲間を募集中。鉄道が好き、建設機械の運転に興味がある、新しいものを作る仕事が好きな方、あなたの興味を生かしてみませんか。採用について詳しくはトラックテックスのウェブサイトまで。
スタミナ補給にはうなぎ屋川水のうなぎ、うなぎ屋川水でおなじみ川口水産は日本各地の産地からうなぎを仕入れ、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。お昼は有田市宮原町の直営店で焼きたてのうな重を召し上がれ。
リサイクルで資源を大切に、鉄、ステンレス、アルミ、銅屑を高値で買い取り、産業廃棄物の適正な中間処理、収集、運搬ならフルカツ。粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフルカツです。
皆さんこんばんは、内川あかつきです。
有田のイアン、呼ぶてで
服部のイアンです。
そして今月は有田市宮原町の老舗料理旅館ご宴会ご宿泊の橘屋代表取締役橋爪正文さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、橋爪のイアンは今年2月以来ということで、どうお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。
直近では有田市がドバイと今友好都市というか姉妹都市というか、
そうなんですか、
そんな結んでて、でこの万博にかこつけて、その有田市の雄和中学校というところと、ドバイのあるインターナショナルスクールが姉妹校なんで、そこの姉妹校の生徒さん40人ぐらいが、この間うち、先週かな、先々週ぐらいにちょうどあの有田の方来られてて、その時にちょうど寿司の握り体験をやりたいと、っていうところで、ね、結局あの うちでねちょっとこうあのそれをさせてもらうことになって、でまあ、40人プラスあのその
関係者、ね、
関係者、あと、まあ、一応その1人に対して1人日本人の生徒がつくで、大体80人ぐらい。
うわ、すごいですね、ドバイから、ねね、
いやドバイの文化あんまり知りませんけども、そういう寿司、酢飯にね、あの生の魚っていう、そういう文化っていうのはどうなんですか。
いやあの、ね、基本はそんなんも全然ないんですけど、ただなんかあの4年前にドバイ万博があった時に、あの結局こっちはスシローとかああいうこう、なんか回転寿司屋さんが行って、めちゃめちゃ大人気だったんですって。
そうなんですか、
でそれでなんかまあちょっとこっち側でもやりたいっていう話がちょっと出たみたいで、ちょっと1人か2人なんか王族関係の方もおられるみたいで、でそれであのやりたいということで、たまねやっぱりちょっと宗教上ね、ちょっとこう、お酢なんかでもちょっとこうね、アルコールちょっとでも入ってたらダメなんで、
アルコールはあかんの、
アルコールが、アルコールと豚肉はダメ、基本
なる、
だからアルコール普通ね、大体普通の酢ってちょっとアルコールね残ってたりとかいろいろするんですよ。だからそういうのもちゃんとハラル対応の酢とかね、 でなんか醤油なんかもハラル対応でとか、まあまあなんか いろんなもんがちょっとこう、
そうなってくるとあんまり日本にないもんになってくるんじゃん、その酢とか醤油
だからね。酢もねやってみたんですけど、ちょっといつもよりなんていうかな、香りがきついというか。
そうなんですか。
もう結構香りがきつい、あの普段ねうちが使ってるのより結構香りがきつくて、ただなんかさっきちょっと言ったように、なんていうかな、青みかんの果汁をそこにも入れてちょっと出そうかっていう話だったね、シャリに。だからちょっと青みかんの果汁でのね匂いでちょっとこう中和したような感じで、まあだからうまくはねできたみたいなんですけど、あとただネタは大体のもので豚肉は大体大丈夫なんですけど、まあ大体どうやろうな、魚系は大体大丈夫ですよね。ね、
そうなんですね。
エビとかイカもいける。
あ、エビとかイカも、まあほんまにね、アレルギーでたまにエビイカダメっていう子もいてますけど、基本的には大体ああいうのは全部いけるっていうような感じで。
イクラとか、
イクラはね、でもイクラやろうと思ったらイクラこう掃除するときに、こんなんていうかアルコールでお酒で洗ったりするんで、
あ、それはわかんない、
だからダメ
とか、か
いろいろね
気使うね。
そうですね、考えないとっていうところですね。
だからもうちょっと残っててダメやから、だから当日も最初ネタは何だかこうシラスの軍艦巻きとかね、あと、マグロとかエビ、で、あと豚肉はダメやったんですけど、牛は生きるって聞いてたんで、ローストビーフとこうで大体そんなんで5、6巻やってたんですけど、もうなんかこういろいろこうやってると当日、それが3時からの予定やって、当日昼過ぎに電話かかってきて、長谷部さん申し訳ないですけど牛肉ダメなんです。え、なんでっていう、どうしたんですかって言ったら、そしたらいやその牛肉もお祈りした牛肉になりたいって、どういうことっていう、
あるんですね。
その品質じゃなくて、その肉にお祈りを捧げてるかどうか、
そうそうそう、そういうことらしくて、そんなんでもないで、でも確かにね、後から調べたらね、ハラル太陽の肉とかって拝んだやつ確かに売ってるんですよ。
そうなんですか。
っていうね、もうそれも一つ勉強になりましたけどね。
まあ、調理する前に拝まなあかん。
あ、そうそう、調理する前に。
魚はもうそういうのはなし。
あ、魚はなし。
牛肉だけ。
牛肉、
卵とかいける。
人気の。
あ、もう卵はね、もうあえて外しましたね。
外した。あれも大穴だからって言われて偉いしな。
卵やる時もちょっと味つけるでしょ。だからそれちょっとみりん入れたら穴もするから。
あ、それもあかん。
だからみりんがアウトか。
みりんがアウト。
だし、だしだけやったらいいよな。
そう。
まあそれは日本人からしてめんどくさいけど、向こうの人はそれがもう小さい頃から全国がそうやからね、だから
もうそれが当たり前みたいな、
当たり前なんでしょうな、
ね、
やっぱりね、ドバイから来てその日本の文化を学ぶのと同じく、こちらもやっぱり尊重を持ってというか、知ることも増えます ね関わると、
なんかまあ勉強になったというか、まあね、一応だから最初こう最初ちょっと英語で挨拶して、
うわー、はい、かっこいい、
ハワイ、ハワイユーハワイユーって言って、
Yes I do
This is a pen
This
is a pen ね、ちょっとだけね、であとはもう適当にこう説明ねしながら、だそれ通訳さんが大体訳してくれて、で一応なんかこうね、もうスクリーンにこう作り方をこうパワーポイントかなんか作って写真で撮って、でそれでずっと写しながら、そしたら大体写したらね、もう大体みんなやってくれたんでね、
どこやるんやって写真とか見ながら、
写真とか見ながらね、ほんでそれで助かったんですけどね、
で自分で握ったやつは自分で食べ
る、そうでもそれで大体6巻ぐらいバーっと握っていって、
でさあ今から試食しましょうか、
試食します、まあ食べましょうか、でだから今回来てくれて、この12月にまた
来るの、
こっちはから向こうに
行くの、日本の子らが、
日本の子たち、
なかなかそれはなんか、ま、真逆やから、ちょっと日本の子がどんだけ ね対応できるかやね、
だから、いやだから去年から始まって、去年の12月に、去年の中2の子たちが向こうのドバイに行って、で今回だからこの万博に合わせてドバイの子たちが来てくれて、今度また今年の中2で12月に、一応選抜された子たちが、一応うちの息子も行くらしいんやけど、下の子
も、
なんかイメージ的にはドバイの食事っていうとこう金キラキンのテーブル キンキラキンのテーブルがあって、ね、はい、あのコップなんかももう、
あ、そうよね、
銀製、ね、
銀製、銀製、でもほんま俺も一緒に行きたいなと思うぐらい、ほんま、
そういう経験ってね、めちゃめちゃいいな、行きたい。
あとからその王族方がこういろんな体験が終わって帰るときに何が一番良かった、あの寿司体験が一番良かったと、
良かったな
って、だからはじめさん、あの月給200万で来てくれって言うても行けますかって、あ、お行く行くって
プラス
創業30有余年、椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館立花屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に、自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
自販機だと思って侮るなかれ。麺作り一筋の鳴門製麺所がお届けする本気度冷凍ラーメンを24時間自販機で。横浜家系や和歌山ラーメンほか、こだわり餃子も販売中。目印はピンク色。お腹が鳴ると鳴門のラーメン、うーん、うまい。
内科、消化器内科、腎臓内科、リウマチ科、眼科、皮膚科、泌尿器科を持ち、血液透析も行う有田南病院は、地域医療の担い手として日々努力を続けています。有田川町大島、医療法人明美会、有田南病院。
いや、またここからの季節、11月、ね、12月っていうのは宴会だったりとかっていうのもね、
大きく出てくる季節。もう
夏終わったらね、一気にね、冬モードになってきたから、
ね、
そうなんです
よね。なんかそういう鍋食べたいね。
そう、鍋とかもう忘年会もぼちぼち考えなあかんかなみたいな。早ないよ。
早ないね。
なんかもうなんか暑い、うん、うわ寒くなってきた、
そうそうそう、だから秋がないみたいな ね言いますけど ね、あ、お鍋なんかも ね季節で、うん、ね、お忙しい、そんな、まあ、シーズンに。
そうですね、うん、これからね、もうね、早いところはもうすでに忘年会の、ね、予約とかもね、
もう来るんでる、
予約はね、確かにそうか、うんうんうん、ね、早めにね
、
うんうん、まあ、11月頃からね、もう忘年会するとかあるからね、
うん、あ、そうですね、早いところはね、もうね、11月の終わりぐらいね、もうバンバン、うん、ね、
オリドリアンプラスもじゃあ忘年会新年会シーズンになってきたんじゃん、これ。
オリドリアンプラス、ね、ね、社長さんばっかり寄って、
う
ん、
いや、
ね、どんちゃん騒ぎ、
ぜひ立花ちゃんで
お
願いします。
クエ鍋食べたい、
クエ鍋な、
あ、クエ鍋な、
上手人かな、
クエ鍋、
社長に上手、
クエ鍋お願いします。
クエ鍋ね、いや、もう11月入ったらもういいの、
クエですか、
もう、もういいの入ってくる。
前もね、あの立花さんで忘年会した時に、ね、クエと、はい、フグと、
フグと、
フグ、ね、
どっちの席へ座るかみたいな、
両方座っちゃった、みんな
真ん中、
移動手段、うん、移動手段、みんな、うん、おい、それも壊してくれって、
うん、いい席取らな、うん、どっちも食べる。
すごかったな、ワインは出てくるわ、日本酒はうまいの出てくるわ、冷やした
やっぱり鍋でこう冷やした日本酒、あれがうまいね、
最高です。
熱い鍋に冷やした日本酒、
ね、結構いける方
で、結構いける、好きですね。、うん、
お酒、おすすめはどうですか。もうハモとかあるん、
ハモはね、だいたい10月いっぱいぐらい、
あ、10月いっぱいあるやん、
ね、10月いっぱいぐらいね、
あと1ヶ月ぐらいか、
ね、ね、ね、ハモと、ね、まあ、ちょっとマッタケとね、ちょっと
マッタケいきましょう、
マッタケもいいですね。
じゃあ、まったけで、ほんとまったけ行くと、その、うん、どうなん、クエとか、あの、うん、そのフグとかでレベルじゃなくなってくるんちゃう、値段的に。
あ、値段的なもんだ。
値段が出るぐらいの。
ね、いや、もう値段で言うと、もう、もうそうだよ、鴨鍋か鶏鍋で。
鴨鍋とかもね。
あ、鴨鍋も美味しいですよ。
ね、あ、鴨好きやわ、僕。
鴨はネギ鍋。
おネギ
か。それ鴨がネギ
食ってる。
ネギも一緒に入れて、まあまあね、強ネギ入れて、
うんうん、強ネギ入れてね、うん、よく炊いてね一緒に、うん、ちょっとこう醤油ベースの、うんうん、醤油ベースのやつでちょっと甘めかな、ね、
鴨もうまい、
ね、うんうん、鴨もね美味しいですね。今年ちょっとカモもラインナップに入れようかなと思って。
あらあらあら、いいじゃないですか、
うん、我々ね、そのちょっと年いってくるとやっぱ魚の方がどうしても ねなっていくんだけど、うん、若い頃はやっぱりちょっと肉系がね、
肉系
ね、ってなるとこのカモとか、うん、まあ、
うん、ね、やっぱり牛のしゃぶ、
牛のしゃぶとか、
美味しいよ、ね、もう美味しい、
もう腹減ってきた。
そう、ね、うち、まあ、地元のね熊野牛って使うこともあるんですけど、大体宮崎牛とかあっちのとか佐賀牛とかね、あっちの
九州が多い、
九州が多いね、うん、割合ね、まあまあ、もうそこのね、
肉屋さんも
一頭買いするんで、
あ、そうか、
でそれで牛を見てから買うから任せてくれって言われてよ。
そうなんですか。
サシの入った。
おお。これしゃぶしゃぶですか。
しゃぶしゃぶ、ね。
いや、いいじゃないですか。
あれはなしゃぶしゃぶが、
ね、美味しいですね。
ねえ、たまにステーキとかね頼む時もあるんですけど。
う
ん、
いや、もうしゃぶしゃぶでなの。たたりをどっさりこう絡ませるんです
ね。ポン酢はするのもあのごま誰は。
もうどっちも、ごまポン酢、ごまポン酢でござい
ます。ごまポン酢、ごまポン酢。
どっちもどっちも。
どっちでもが。
確かにね、あればどっちもつけたいけど。ね。
美味しいですよね。
まあいいな、それ。
ぜひ宴会は立花屋さんで、はい、今年ね、はい、社長、あゆうね、僕ちょっと知り合いからもうたけど、はい、めっちゃくちゃでかいんよ。
あ、今年のあゆう、もらったあゆうが、
うん、もらったあゆ
う、養殖ちゃん、
いや、天然
でけ、
でも天然でね、昔、うん、ほんまに二十何センチとか言わずも結構あったから、
あの30センチ、尺あゆうっていうなんか、
あ、そうそう、
あるみたいな、今年、
あ、そう、そんなもう久々見てないよ、
はい、僕もだったね、25センチぐらいのやつがどっさりあった、
それぐらい、それぐらいやったら美味しいよ、美味しい、
もう2匹食ったら腹いっぱい、
あ、そうそう、もう身たっぷりってこと、
ね、昔のお頭漬けみたいなもんね、
うん、なんか用途出てるみたいやで、
じゃあもう塩焼きするの、
塩焼きで、
あ、いい、美味しそうね、
竹馬さんとかでもね、いつも鮎ついてますもんね、
あ、そうそうそう、やっぱりね、ね、
一人一個ぐらい、
海石とかね、
もう夏場はね、大体
夏は
ね、漬けるんですね、で大体この落ち合いの時期とね、まあ、ちょっとこうつけたりとかね、うん、するんですけどね、
うん、昔うがいってあってね、うがいって言ってね、うん、こうね、立ち行ちゅうから、あの、うん、松明を持って、
あれだ、でもうがいって
やってたし、鳥にこう取らす、
うんうんうん、そんなあったよ、
教科書で見たこと
ある歴史の教科書
で、そうか、う
ん、それは、あ、はいはい、
うん、それを田島さんがやってたよ、
うん、そうなんですか、
う
ん、
今はね、そのうをこう扱うあの
牛尾さんがね、もうちょっと高齢になって、ね、もうちょっとさすがに牛尾さん自身も飼う中入るし、
もうこの辺まで入っちゃうもんな、うん、
そうなんですか、うん、でも鮎釣りをその有田川とかでされてる方、うん、結構上まで入ってるの、うん、そうそうそう、で結構勢いも川強かったりするじゃないですか、うんうんうん、あれ大丈夫なんかなと思いながらいつも見てるんですけど、うん、
ちょっと滑ったね、怖いね、
ちょっと怖いですけど、うん、でも四季折々すごいですね、有田
いろんな幸があるから、
いやーねー、
サバの寿司なんかでもこれから油乗ってくるんちゃいます
ね、え
おっぱ寿司
ね、もうこれからやっぱこの時期のサバが一番美味しいですからね、
そうなんですか、
ね、昔からね、地元やったらね、昔みんな慣れ寿司ってやったけど、もうここの時期のやっぱりサバは美味しいですよ、ね、うちはだっちから早寿司になるんですけどね、あれはね、おっぱ寿司は、
あ、早寿司になるんや、あれ、
ね、あれはね、塩やってちょっと酢でまたやってってするんで、あれは早寿司になるんですね、うん、どっちかってはね、
うん、だから寿司の半分がサバやもんね、
あ、そうそう、
あ、厚みが、
飯が半分ほどで、
サバの厚みのね、
うん、サバが厚みが
あったりする、めっちゃうまいで、
いい季節ですね、
秋に向けてね、秋冬に向けて、ね、美味しいもんいっぱいやね、
本当ですよ、立花屋さん行ったらもう全部フルコースで、
はい、ね、ぜひ忘年会ありだりよ、
忘年会もありだりよ、
やりましょう、
忘年会やりましょう、うん、ね、
ねえ、
う
ん、
ぜひアリダリアンのね、津山さとみちゃんもね、
うん、
呼んでほしいと、 お、あ、彼女自身から、あの、
あ、そうやな、言うとった、
そうか、よく聞いて、アイアリアンは津山さん
で、津山さんで、
なるなるなる、
っていうのはね、佐藤民がね、
佐藤民、
佐藤民が、佐藤民が理想の男性が立花さんの社長と、
誰それ。
今から嫁に戻ってもらえんかなって言う
と、あ、ほんま、
あ、千山姉さんと、
まあ向こうはシングルやけど、こっちは
ちょっと俺おるからね、
ね、
もうじゃあ公開で振られたという
、サトミンはその背高いでしょ、
そうですね、千山さんと
180ぐらいあんのかな、
いやいやいやいや、
でもそんなないとね、モデルの体型ですよね、
このぐらいの社長の身長ないと釣り合いが釣り合うのよ、
そうかもしれない、うん、
それとスーツが似合うっちゅって聞かんね、
期間
期間ね、佐藤君が、
うん、確かにね、スタジオ入ってきた時もスラッとされてて、
うん、ね、ちょっと185の人間がスーツ着たら誰でも似合うって、僕も185あったらね、
そうや、
似合うよ、そらスーツ、
フランスにそんな男前らあったかって知らんから言うてたよ、どこにあんねん、そんなお前、まあまあプラスの社長さんがみんなぶっとい
なんか持ち上げられて、俺熱
なってきました、
お茶ばっかりやで、
いや一人おんねん、じゃあ忘年会全部ただにせえってことかな
と思って、やったやろ、
まあそんなシュッとした社長がおる、あの立花さんね、ぜひ一度皆さんね、忘年会など
はい
行ってみてください、
では忘年会などなどお問い合わせはどちらに、
電話は、0737-88-7005、0737-88-7005番までよろしくお願いします。
はい、立花屋。
まあ、あのネットで検索しても出てくるよね。うん、はい、ね、ね、ね、ね、料理とかみんな映ってる、あの、ね、ネットで
拝見しました。どれも美味しそうでした。
あ、もう見た。
うわー、もう直接いただける日を楽しみにしております。うん、はい、
有田川町の株式会社トラックテックスでは一緒に働く仲間を募集中、鉄道が好き、建設機械の運転に興味がある、新しいものを作る仕事が好きな方、あなたの興味を生かしてみませんか、採用について詳しくはトラックテックスのウェブサイトまで。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、うなぎや川水でおなじみ川口水産は日本各地の産地からうなぎを仕入れ、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け、お昼は有田市宮原町の直営店で焼きたてのうな重を召し上がれ。
リサイクルで資源を大切に、鉄、ステンレス、アルミ、銅くずを高値で買い取り、産業廃棄物の適正な中間処理、収集、運搬ならフル活、粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
なんか聞くところによるとライブに最近行かれたということで。
あ、そうですね、あのこの間は、神戸の G ラインアリーナってこう新しくできた、うん、はいはい、ドームじゃないですね、あの、はい、バスケの専用コートなんですけど、はい、そこにあのスティングってザ・ポリスとか、
おスティング、
ね、
スティング、うん、
スティングのライブにちょっと大学時代の友達と おっちゃんを2人で行ってきたんです
けど、なかなかでもチケット取れんかったでしょ、
いい
で、
ね、なかなかね、結構だいぶ前に、うん、あの来るらしいと聞いて、うん、だからもうえパッと見たら、そしたらまだ発売してなかったけど、
そう、G ライオンアリーナはキャパってそんなに大きいだよ、
大きいぐらい、もう1万人ぐらい、
だからスティングだったらもうドームクラスやから、
ドームクラス、だからそんなとこすること自体が珍しいから、
そうなんです、じゃあちょっとまあ近い距離じゃ近い、そ
うそうそう、近いし、なかなかチケットだから取られへんっていう
ので、どういうことだ、
うん、結構まあまあだからしましたけどね、
値段はな、
値段はね、まあまあしたけど、うん、でもまあそこやったらいいかなと、
見る価値あるわ、そら
羽鳥さんも行きたかった、
行きたかった、そんな一番世界であの僕尊敬してる、
うん、
歌手ですから、
ね、もうだって高校の時にね、ちょうどほんまにスティング、
そうね、僕らそれ、ね、ポリスからスティングが独立したような、
そうそう
そう、その時ぐらいから、
うん、
もうめちゃくちゃ聞いたからね、
うん、そうなんです、うん、何代表曲は？
え、代表
曲シェイプオブマイハートスティング。
まあそれもあるけど、
あ、まあ、
イングリッシュマインニューヨーク
とかね。
聞いたら分かるんでしょうね。
分かるよそんな。世界中あなただけやで知らんのそれ。
え、ちょっと、
あの。なるほど。なるほど。イングリッシュマインニューヨーク。
分かった分かった分かった。あ ありがとうございます。いや分かりました、う
んああ
う
んうん、こんな有名な曲はあなた。
いやー、うん、服部の矢歌わしてもだよ。
あああそれはポリス時代もねいっぱい有名な曲もあるけども、
う
ん、
そうね。もうあれはでもあほんまに良かった。不安やから余計やけど、ポリスの時代の曲もいっぱいあったし、
今3人でやってるでしょ。
今そうそう3ピースやからちょうどポリス編成ね、
ポリス編成、
ポリス編成ね、うんうん、
もうあのスティングクラスでオーケストラやけど、うん、もうあえて、うん、あの自分でベース弾きながら3人でやんね。
このまたベースがねめっちゃうまいやん。
ドラマーね
ほんま、うん、で、あのしかももう74歳かな、うん、声がもう昔と変わらんぐらい高音も出てるし、
ハイトーンでな、
ハイトーンでもうねあれはねびっくりした、うん、10年前にポリスの再結成の時にあの大阪ドームその時も行ったんですよ、うん、その時にもう声があんまり出てなかったから、うん、今回もう最後やからって言って、うん、行こうっていう、うん、で大学の友達と行ったんやけど、もう今度また惚れ直した、
復活してる
復活してる、もうめちゃめちゃ出た。だもう70歳と思えないぐらいバキバキの体、
体な鍛えてるねや、うん、
鍛えてる、
うん、まあ、いつまでももうアーティストというかいつまでも芯が、
うん、すごいあれは、うん、やっぱ俺も頑張らなあかんな。
いやそうですね、
エネルギーいっぱいもらったよ。
もうちょっと待ってくれ、ね、
あのちょっと待ってくれ、これライブ告知しようと思うんだけども、しょぼいな僕の、
なんで
スティングのライブの後に僕のライブ告知なんかできやんで、これ。
いやそんなことない
よ。いや服部の矢、さっきも美声も聞いたんで、もっとさらに聞けるライブ告知を、ねね、
11月29日土曜日、はい、服部&ビレイの昭和歌謡大忘年会というライブをします。
おお昭和歌謡、
はい、ライブハウスモーメンツ、はい、ブラクリッチョなんでね、はい、そこでまああの夜7時からですけども、うん、もし来れる人はあの電話予約ありますんで、はい、モーメンツ0702303-3334 0702303-3334 で、前売り予約できますんで、前売りチケットは3500円、ベッドドリンク代ということになっております、うん、11月29日土曜日です、私服部とビレイさんと交互にライブをしますんで、うん、一応友情出演が服部バンドということで、あの、うん、もう服部歌やったらやろうかみたいな感じで参戦してくれるんで、うん、まあそういう感じで、皆様と忘年会みたいな昭和歌謡で楽しんでもらえるかなというそういうライブでございます、
はい、服部のおやんの美声も、はい、はい、ぜひ
スティングの後でやりにくかったりとか、ね、
しっかり決まってましたよ告知。
ガチもじゃちょっと一曲出させてもらう
ねえ、
ギターかな。
いや私ピアノやるけど歌謡曲大好きやから、
うまいね、
一曲ちょっと一緒に歌うと、あとさんの横で、うん、がなっちゃいなよ、は
い、やっちゃっていいですか。
またまだね、まあ今回
まあまだ修行が足りますよ私は。
それからあの、はい、服部バンドを気になる方は服部バンドチャンネルで今年の6月の、はい、ゲートのライブの模様が今のところ4曲上がってますんで、はい、ぜひ YouTube で見てください、
は
い、
今 YouTube でもいっぱい聴けますからね、うん、ぜひ皆様生のライブもお楽しみください、はい、レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は内川勝樹と
有田のおいやん岩本と
橋爪のおいやんと
服部のおいやんでした。
この番組は株式会社トラックテックス、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会、有田南病院の提供でお送りしました。愛してるやろう。